恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から褒めたたえます。神様、あなたは私たち一人一人の心に御霊なる神様を住まわせてくださって、今もまたこれからも共にいてくださることをありがとうございます。あなたは私たちに御霊に満たされなさいと御言葉を通して進めてくださっています。今私たちは心の真ん中にお迎えして、満たされてこの礼拝を捧げたいと願います。神様、どうぞ導いてください。また神様、私たちの祈りの課題を続けて引き上げてくださって、病の中にある方々、回復を祈っている方々、出産を控えている姉妹方、神様がどうぞ守っていてくださいますようにお願いいたします。たくま兄弟の術後の回復を続けてお導きください。青木先生のところのそなちゃんが守られますようにお願いいたします。神様、また一人一人が祈りの課題を抱えながら、時に悩み、時にうめき、時に叫びながら過ごしていますけれども、それを一番よくご存知の神様が今寄り添っていてくださって、どうぞ道を開き導いてくださいますようにお願いいたします。今一度祈りますが、佐藤先生の岐阜でのご奉仕が守られますようにお願いいたします。神様、これから私たちはあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。どうぞこのひとときを祝福してください。あなたの御言葉には力がありますから、どうぞ私たちに力を与え、導きを与え、そしてこれが道だと今日またここから背中を押し出してくださいますようにお願いいたします。これからの一切をお委ねして、感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。教会には大切にしている記念日が3つありますね。3つ、何が記念日ありますか？皆さんもよくご存知のように、1つは日本でもすっかり定着しています。その本当の意味が定着しているかどうかはちょっと疑問なところもありますが、やっぱりクリスマスはみんなが知っている大切な記念日の一つではないでしょうか。一人子を与えるほどの父なる神様の大きな愛というものに感謝して、イエス様のご降誕をお祝いする、それが一つ目の記念日です。二つ目には、私たちも今年は4月にお祝いしました。4月にお祝いしたイースターですね。イエス・キリストが十字架で私たちの罪を背負い死んでくださって、そして死んで終わりじゃない、復活した、その復活を覚えて感謝してお祝いする日が二つ目の記念日でした。じゃあ三つ目は何でしょうか。一つ目は今言いました、父なる神様の大きな愛を覚えて感謝する記念日です。二つ目はイエス様の愛を覚えました。とくれば三位一体の神様ですから、3つ目は聖霊なる神様の愛を私たちは覚えたい。そう、今日私たちが記念して礼拝しているペンテコステという記念の日ですね。皆さん、ペンテコステペンテコステと今日は何度も何度も言っていますけれども、なかなか聞き慣れない言葉かもしれません。日本語で言うならば聖霊降誕記念日と言います。なおさら分かりにくいですか。聖霊降誕記念日、つまり聖霊なる神様が、イエス様が天に昇られた後、私たちは一体どうなるんだろうかと不安だったかもしれないお弟子さんたち、しかし助け主として聖霊なる神様がこの地上に来てくださった、下ってきてくださった、降臨してくださったことを記念して祝う、捧げる礼拝がこのペンテコステなんですね。いや、私ペンテコステって初めて聞きましたという方もいるかもしれません。ペンテコステをお祝いするの私初めてですという方もおられるでしょうか。今日はまず初めに、今から約2000年前のペンテコステの出来事を確認してみましょうか。ペンテコステってどんな日ですか。じゃあ今日は引用箇所から読みたいと思います。引用箇所の丸1番、ヨハネの福音書14章の16節17節というところを読んでみたいと思うんですが、このヨハネの14章というのはどんなことが書いてあるかというと、あなた方は心を騒がせてはいけません、私はちょっと一時道を あなた方の住まいを備えに行くのですと、イエス様が私が道であり真理であり命なのですと言われて、まもなく十字架につけられようとしている、そんな頃のイエス様がお弟子さんたちに語られたのがこの14章16節17節なんです。じゃあ16節まずはご一緒に読んでみましょう。はい、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。先ほど言いましたイエス様は間もなく十字架にかかろうとしています。十字架の直前です。イエス様はやがてこの地上から天に戻っていかれようとしています。その時イエス様はもう一人の助け主をお与えくださいと父なる神様に願われたんです。その助け主は何しに来るんですか。それはいつまでもあなた方と共におられるのだと。そしてさらに17節も読んでみましょう。はい、その方は真理の御霊です、世はその方を受け入れることができません、世はその方を見もせず知りもしないからです、しかしあなた方はその方を知っています、その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。そうなんです。その助け主とは真理の御霊だとイエス様はおっしゃいました。その方はどんなことをされるんですか。先ほど確認しましたね、16節ではいつまでもあなた方と共におられる、さらにこの17節でもその方はあなた方と共に住んで何よりもあなた方のうちにおられるんだと。そのようにイエス様は十字架につけられる前からお弟子さんたちに言われていたのでした。さらに引用箇所の丸2番、使徒の働きの1章8節を読んでみましょうか。今度はさっきは十字架の直前でした。今度はイエス様が十字架で死なれて3日目に復活して40日間弟子たちに現れていよいよ天に昇られようとしている直前のイエス様の言葉です。この1章の8節、次の9節で天に昇られたと書いてますから、その直前イエス様はこのように言ってるんですね。じゃあ1章8節もご一緒に読んでみましょう。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。イエス様は私は天に昇っていこうとしているが、やがて聖霊があなた方の上に臨むからね、その時あなた方は力を受けるからね、そして地の果てにまで私の証人となるのだ、そのようにイエス様は言われたのでした。そしていよいよ聖霊が下って来られた時の様子は引用箇所の丸3番、今日私たちがお祝いしている使徒の働き2章1節から4節にペンテコステの出来事が書かれています。でちょっと長いですが、ペンテコステの出来事を覚えるために1節から4節まで読んでみましょう。はい、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。これがペンテコステの場面です。どんな感じだったんでしょうね。みんなが一つのところに場所に集まっていた時に天から激しい風が吹いてくるような響きが起こったんだと。そして炎の分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったんだと。するとみんなが聖霊に満たされて外国の言葉で話し出したというんですね。さあ何度も何度も確認しています、助け主なるご聖霊が下って来られた、これが私たちが今日覚えているペンテコステです。聖霊が下って来られて、ここから世界宣教がスタートしました。ここから教会が 誕生しました。さらには今もイエス様を救い主として信じる私たちのうちに住んでくださっている、うちに住む聖霊の内住と言いますね。聖霊は私たちの内側におられるわけですから、まさに私たちの一番近くですね。内側ですから、私たちのまさに一番近くで私たちと共に歩んで、どんな時も私たちを励ましてくださっている、どんな時も私たちに力を与えて私たちの道を導いてくださっているんです。いかがでしょうか。今日は改めてこのご聖霊なる神様がうちに住んでくださっているという大きな愛、この大きな恵みを私たちはこのペンテコステに改めて覚えるものでありたいと思うんですね。そしてまた今日の箇所に戻って、今日の箇所の30節を見るならば、その助け主であるご聖霊は他にも役割があるというんです。聖霊は私たちのための証印でもあると書かれています。じゃあ今日はまずこの30節からご一緒に読みましょう。今日の箇所、エペソ4章30節を読みましょう。はい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって証印を押されているのです。皆さんのお家にもハンコって多分一つはあるのではないでしょうか。私もですね、最近大人になったなって思う瞬間はハンコを押す機会が増えてきたなっていうこともあるんですけれども、ハンコを押す機会が増えてきたように思います。でもハンコって簡単には押せないですよね。やっぱり大切ですよね。ハンコを押すのって気をつけるんじゃないですか。この書類本当に私はハンコを押していいんだろうかって、ハンコを押したら私はこの全てを認めたことになるって、私はこの全ての責任を取ることになる。どうでしょう、ハンコって力を持ってると思いますね。今読んだ30節いかがでしょう。私たちは聖霊によって証印を押されている、つまり神様によってハンコを押されてるって言うんですね。どういう意味のハンコでしょうか。それは今読んだこの30節に書いてあります。贖いの日のためのハンコを押されてるんだよと言うんです。つまり私たちが天国に行くことができるという約束に対して神様はハンコを押してくださった。それは私が認めてるよ、私がその全責任を持っているよ、私は必ずあなたを天国に行かせるよ、そのハンコを私たちは聖霊によって神様が押してくださってるというんですね。神様はそれほどまでに確かな約束を持って私たちを決して変わることなく今もこれからも愛し導いてくださっているのではないでしょうか。最近すっかりお休みしてしまっていて申し訳なく思ってるんですが、震災前私は毎日たくさんの人にデボーションメールっていうデボーションのメールをですね、携帯に送っていました。以前にも話したことがあったと思いますけれども、ある日のこと、その日のデボーションメールの聖書箇所は第2サムエル記というところだったんです。その聖書の箇所はイスラエルの人々が戦いに出ていく場面でした。彼らは自分の力だけで一生懸命頑張るんじゃなくて、かといって全部神様に丸投げして自分たちは何にもしないでもなく、自分たちにできる全力を尽くして、それと同時に神様の御心を求めていった、そういう箇所が第二サムエル記にあるんですが、このバランスがとっても大切なんですよというメールをその日デボーションメールで送ったんです。そしてその日はちょうど娘の運動会もあった日でしたから、今日は娘の運動会、結果はどうあれまずは自分自身が全力を尽くす、そんな娘の姿を父ちゃんは精一杯応援するぞと、そのデボーションメールの最後に付け加えたんですね。そして皆さんに一斉にそのメールを送信しました。するとその送信先のうちの一人の妹からすぐに私に返事が来てですね、さっきのデボーションメール、今日は娘の誕生日って書いてたよって、運動会の間違いじゃないのって来たんです。確認すると、あ、確かにそうでした、確かに私は今日は娘の運動会と打つべきところを今日は娘の誕生日って打って送ってしまってたんです。するともうどんどんどんどんメールの返事が届くんです。皆さん優しいですね。娘さんの誕生日おめでとうございます、このむちゃん大きくなりましたね、今日誕生日ですかって、いや、そんなメールを受け取りながら嬉しいやら申し訳ないやらですね、私は急いで訂正すべく皆さんにありがとうございます、でもすみません、実は運動会と打つべきところを誕生日と打ってしまいましたと返信をしたんです。 その訂正のメールに対してある方はさらにこんなメールを返してくださいました。そうですよねって、いや娘さんの誕生日を全力尽くして精一杯応援するなんて、正志先生ずいぶん気合が入ってるなって思ったんですって返事をくださったんですね。私はその方のメール見て、確かに想像するとすごい気合の入れようだなと、娘の誕生日に全力でおめでとうってお祝いして娘を応援する自分の姿、いや想像するだけでなんだかおかしくなってしまったんですね。でもどうでしょうね、運動会だけじゃなくて誕生日にも父ちゃんは精一杯全力で娘を応援する、それって想像すると面白いですが、なかなかいいフレーズだなって思ったんですね。だって確かに私は運動会と誕生日を間違えました。しかし父親としてどんな時も娘を精一杯応援しているのには間違いないんです。私はたとえ何があろうとも娘を愛してるし、どんな時も娘を精一杯応援しているんです。そう考えると天のお父様である神様も、その子供である私たち一人一人を眺めるときに、私はどんな時でもあなたを愛してるよ、あなたが運動会の時だけじゃない、誕生日の時だけじゃない、私はどんな時でもあなたと共に歩んであなたをどんな時も応援してるよと、その大きな愛を持って、まさに応援団長のように私たちにいつも声をかけ続けてくださっているのではないでしょうか。そしてその神様の大きな愛は決して変わることがないんだと。だって私たちが天国に行くことは確かな、確かな、決して変わらない約束であるとして、なんと私たち一人一人に聖霊によって勝因を押してくださっているんです。さあどうでしょうか、この大きな神様の愛、決して変わらない神様の約束、私たちはこのペンテコステに今日改めて心新たに受け止めて感謝していきたいと思うんですね。実はこのエペソの人々に手紙を書いたパウロは、この手紙を書いた時一番最初の一章の部分でもこのことを言っていたんです。引用箇所の丸4番にエペソ一章の13節14節を挙げていますから、この箇所もご一緒に読んでみましょう。13節14節読んでみましょう。はい、あ、ごめんなさい、これは、あ、いいですね、すいません、じゃあ読みましょう。はい、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。さあいかがでしょうか、パウロはこの手紙の初めから、あなた方は聖霊をもって勝因を押されていますよとこの13節で言っていますね。そしてそれは決して揺るがない、確かな確かな約束であると述べているんです。さらに14節見ると、聖霊は私たちが天国に行くことのできる保証であるのだと言っています。この保証という言葉は前にもちらっと説明しましたが、ギリシャ語ってちょっと面倒な変換をするんですけれども、女性形という形に変えると婚約指輪という言葉になる言葉なんですね。この保証、つまりイエス様はキリストを、イエス様をキリストと信じた私たち一人一人にはすでに聖霊という婚約指輪が私たちにははめられていて、いずれの日にかイエス様を花婿としてお迎えして天国へのバージンロードを歩いていくんだということが約束されているというんです。どうでしょうか、このペンテコステに込められている神様から私たち一人一人に向けられている大きな愛を、私たちは今日改めて深く覚えるものでありたいと思うんですね。神様が私たちに天国の約束をされるとき、それは本当に力強く、いつまでも揺るがない、いつまでも変わらない、確かな確かな約束なんです。だって何度も言ってます、聖霊によって勝因をされて、聖霊が保証として私たち一人一人のうちに住んでくださってるんです。私たちは今日改めてこの約束を感謝して受け止めたいと思います。このご聖霊に心満たされて、そして精一杯の賛美を捧げながらこのペンテコステをお祝いしていきたいと思います。 さあ、先ほど読んだ今日の箇所の4章30節をもう一度ご一緒に読んでみたいと思います。そのペンテコステを感謝する私たちは、じゃあ感謝してどのように応答していくべきなのでしょうか。もう一度この30節を読んでみましょう、はい、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。パウロはエペソの人々に、そしてこれを読む今日に生きる私たち一人一人にも勧めているんじゃないですか。私たち一人一人のうちには聖霊が住んでくださっています。ですからその聖霊を悲しませてはいけません。それがパウロの勧めです。いかがでしょうか。聖霊は私たちのうちで悲しんでおられることがもしかしたらあるのではないでしょうか。皆さんいかがですか。誰かのお家にどうぞどうぞって迎え入れられたはいいけれども、座布団は出してもらえないし、全然相手もしてもらえないし、部屋の隅っこにただ座っていて何もすることがない、やっぱり寂しいと思いますね。いかがでしょう。私たちのうちに住むご聖霊は本当ならば心の真ん中におられるべきお方なのに、私たちはその座を別のものに与えてしまっていることはないですか。ご聖霊を心の隅っこの方に追いやってしまっていることはないでしょうか。昨日の夕方、中学生たちと一緒に聖書を開いて確認したんです。悪魔はまるで吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探しながら歩き回ってるんだよって。毎日の歩みの中でいろんな誘惑や心揺らいでしまうようなことがあるかもしれないけれども、大切なのは神様から目を離さないで心の真ん中にお迎えしようねって確認しました。私たちもこのパウロが勧めているように、私たちのうちにおられる聖霊を悲しませてしまうことがないように、いつも心の真ん中にお迎えして歩んでまいりたいと思うんですね。時にさまざまな出来事の中で心が揺らいでしまうこともあるでしょう。聖霊を悲しませてしまう、その原因は何でしょうか。それが今日の箇所の前半部分25節から29節でパウロが私たちに警告していることなんです。どのようなことで私たちは聖霊を悲しませてしまうのでしょうか。私たちはこれらのことに聖霊に心満たされながら打ち勝っていきたいと思うんですね。じゃあまずは25節から読んでみましょう。25節をご一緒に読んでみましょう、はい、ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。さあ、パウロを通しての神様からの警告、聖霊を悲しませないように、その一つ目は何でしょうか。それはうちに聖霊をいただいているものとして聖霊を悲しませないように、あなた方は偽りを捨てなければならない、嘘をついてはいけないという警告です。私たちはいつも意識的に偽りは捨てて、そして真実を語ろうと心に決めて歩んでいかなければならないんですね。だってこの25節後半に書いてますね。私たちは教会というキリストの体の一部分なんです。私たちは互いにそれぞれのものなんです。皆さんどうでしょう。もし私たちの体の一部分が嘘の情報を体全体に流したとしたら大変なことになってしまうと思いますね。混乱してしまうと思います。時にそれは大怪我につながって、さらには体全体が傷んで命すら失ってしまうことにもなりかねないですね。ですから私たち一人一人が体の各器官が偽りを捨てて真実を語るときに、このキリストの体なる教会は健康を保つことができるんです。正常にどんどん成長していくことができるのではないでしょうか。さあ、このペンテコステに私たちもチェックしてみましょう。自分は聖霊を悲しませてしまってはいないだろうか。聖霊に心満たされて偽りを捨て真実を語っているだろうか。神様からの警告2つ目は何でしょうか。続く26節27節続けて読んでみましょう、はい、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。人間は感情の生き物ですから怒ることもあると思います。聖書も怒りそのものを悪とは呼んでないですね。感情ですから。 怒るな、罪を犯すな、じゃなくて、怒っても罪を犯してはならない。神様はこれを二つ目の警告として私たちに勧めてるんですね。怒りそのものは、初めは相手を憎むことにはつながらないと思います。でもその怒りを自分のうちに持ち続けることによって、やがて相手に対する憎しみが生まれてくるのではないでしょうか。ですから私たちに時に生じる怒りの感情をそのまま放置して、怒ったままにする、日が暮れるまで憤ったままならば、それが27節にあるように悪魔に機会を与えることになってしまうのではないでしょうか。私たちが怒りに任せて争って、日が暮れても憤ったままでいては、それではサタンの思うつぼなんです。さあ、このペンテコステに私たちもチェックしてみましょう。自分は聖霊を悲しませてしまってはいないだろうか。怒りによって罪を犯して、憤りをいつまでも引きずって、悪魔に機会を与えてしまってはいないだろうか。さあ、三つ目は28節ですね。じゃあご一緒に28節も読んでみましょう。はい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。この警告も当時の教会には大切なものだったと思います。盗みというものが教会の中にもまだ残っていたようですね。ですからパウロは言います。盗んではいけません。盗人であった人は正直な働き人にならなければならないんだよって。私たちもいよいよ、うちに聖霊をいただいているものとして、優しさと正直さ、誠実さ、そういったものをも大切にしていきたいと思いますね。どんどんいきましょうか。4つ目は29節です。じゃあ29節もご一緒に読んでみましょう。はい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。聖霊を悲しませないように、パウロは4つ目には、悪い言葉を一切口から出してはいけないと、つまり積極的には人の徳を養うのに役立つ言葉を話しなさい、聞く人に恵みを与えなさいと警告を与えているんですね。この悪い言葉というのは、腐った言葉とか人を傷つける言葉、口汚い言葉などといった意味を持っている言葉です。いかがでしょう。私たちは自分の不満を解消するために悪い言葉を発するんじゃなくて、むしろ人の徳を養うのに役立つ言葉を持って、隣人に恵みを与える歩みを歩み出していきたいと思いますね。さあ、私たちは自分自身の姿をチェックしてみたいと思います。これら、偽り、怒り、盗み、悪い言葉、時にそれらによってうちに住む聖霊を悲しませてしまってはいないでしょうか。私たちはすでに御霊によって勝因を押されているもの、新しくされたものですから、それに応答していきたいと思います。それにふさわしいものとして御霊の助けをいただきながら、聖霊に心満たされながら、一歩一歩前進していきたいと思うんですね。さあ、ここまで駆け足でざっと見てきましたけれども、今日の箇所の、じゃあ今度後半部分も簡単に確認してみましょうか。今読んだ前半部分、パウロは25節から29節のところで、私たちが聖霊を悲しませてしまう原因について触れて、それらに気をつけなさいと警告を与えていました。そしてそれらに気をつけて聖霊を悲しませることがないようにと言われました。それに続けてパウロは、私たちのうちに住まわれている聖霊を悲しませないためのさらなる勧めをエペソの人々に、そして私たち一人一人に与えているんです。続く31節には、私たちが捨て去るべきことが書かれています。そして32節には、逆に私たちが身につけるべきことが書かれています。じゃあまずは31節、私たちが捨て去るべきものを確認したいと思います。31節をご一緒に読みましょう。はい。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。いかがでしょう。わかるようでわからない、そんな言葉もありますか。簡単に意味を確認していきましょうか。まずは、私たちは無慈悲を捨て去りましょうと 言われています。この無慈悲という言葉は矢のように鋭いという意味の言葉なんですけれども、当時このギリシャ人はこの言葉を和解の要求を拒絶する、仲直りしようって言ってきてんだけども、その仲直りしようとしない、いつまでも根に持った恨みがましさと定義しているんですね。ちょっと難しくなってすいません。確かに多くの場合私たちは自分が受けた侮辱とか危害とかを大切にしなくてもいいのに大切にして、それをじっと胸の中に抱きながら怒りをどんどんどんどんますます大きくしてしまいやすいものではないでしょうか。ですからパウロは言うんですね、私たちはその無慈悲を捨て去りましょうって。そしてまた今読んだこの31節、憤りを捨て去りましょうって。やはりギリシャ人はこの言葉を藁が燃える時のような怒りであるとしました。何かの拍子に火がつくとパッと燃え上がるような、そういう激発的な怒りの感情ですね。じゃあ次の怒りとはどう違うんですかというと、この怒りはさっきの憤りとは逆に習慣的で執念深い怒りのことです。居座ったような、いつまでも心の中にあるような怒りのことですね。ですから私たちクリスチャンには感情を爆発させるような怒りも、長く根に持つような怒りも共に御霊によって捨て去っていかなければいけないんだよとパウロは言うんです。叫びやそしりも捨て去りましょうと。ここでの叫びは敵意に満ちた激しい感情の表現とされています。そしてそしりは悪意を持って相手を非難することの意味です。さあ私たちは聖霊を悲しませないように無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを悪意とともに皆捨て去っていきたいと思います。そして逆に32節を身につけて神様に喜ばれるものへと成長させられてまいりたいと思うんです。それでは32節もご一緒に読んでみましょう。32節、はい、お互いに親切にし心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。いかがでしょうか。私たちは自分自身のことを考えるように隣人にも心を向けて、ここに挙げられていることを身につけていきたいと思うんです。私たちはお互いに親切にしたいと思います。心の優しい人になっていきたいと思います。そして互いに許し合いましょう。その模範は何ですか。それはここに書いてありますね。神様がキリストにおいて私たちを許してくださった、その姿を模範として私たちもそのようなものとなっていきたいと思うんですね。さあ私たちは聖霊によって勝因を押され、神の子供と今されているんです。神の子供にされている、その名にふさわしい歩みを私たちは歩んでいきたいですね。あまりにもその名前と実際の歩みがかけ離れてしまっていては、それはやっぱり寂しい姿じゃないかなと思います。もちろんこれは決して簡単なことではないと思います。実行するには本当に難しいことだと思います。ですから私たちはいつも助け主であるご聖霊に力をいただきましょう。ご聖霊に心を満たされて歩んでまいりましょう。心の真ん中にいつも聖霊をお迎えいたしましょう。ここに一枚の布切れを持ってきましたけれども、この布切れはこの手の形をした、これを一般には手袋と言いますね。いくらこれが手の形をしていようとも、手袋はこれだけじゃ何にもすることができないんですね。これだけじゃただの布切れなんです。でもこの手袋が生きてきて、そしてこの手袋が素晴らしいことをなすためには、誰かがこれを手にはめなければならないんですね。手が内側にあるならば、この手袋は生き生きと活躍することができるんじゃないですか。私たちはこの手袋のようなものだと思います。そして私たちの内に住まわれる聖霊なる神様がこの手袋にぴったりとはまる手のようなものだと思います。もし私たちが聖霊なる神様を心の真ん中にお迎えしていないならば、私たちはいつまでもぐにゃぐにゃして何の役にも立たない空っぽの手袋のようなものかもしれない。しかし聖霊に満たされるときに、私たちは神様の御心を行い、神様のお役に立つことができるのではないでしょうか。さあ私たちはこのペンテコステに感謝とそして 応答をしていきたいと思います。勝因を押されているものにふさわしく、聖霊を悲しませずに神様の栄光をみんなで表しながら歩んでいきたいと思います。それでは最後にもう一度このエペソ4章の30節をご一緒にお読みしましょう。はい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日はちょっと駆け足のようにいろんな神様からの勧めを確認しましたけれども、今私たちもうちに住んでくださっている聖霊なる神様に心を明け渡したいと思います。このペンテコステに私たちも今一度、私たちのうちにご聖霊を住まわせるほど、また聖霊によって勝因を押してくださるほどに、私たち一人一人をどんな時も片時も離れることなく一番近くで励まし導いてくださっている、この神様の愛を覚えたいと思います。それに感謝して参りたいと思います。そしてそれに応答して参りたいと思います。いかがでしょうか。神様が私たちのうちに与えてくださったご聖霊を、私たちは時に心の隅に追いやってしまったり、心の王座に自分自身が座り、他のものが座り、あれが大切これが大切と背を向けてしまってはいないでしょうか。神の聖霊を悲しませてはいけません。願わくは私たちはいつも聖霊に満たされながら、しっかりと神様に満たしていただきながら、神様の御心を行い、神様のお役に立つものとなっていきたいと思います。その成長は一歩一歩の成長だと思います。ゆっくりゆっくりの成長だと思います。それでいいと思います。神様が私たちをこれからも一歩一歩導いてくださる、その導きを確かに感じながら、聖霊に心満たされ、聖霊と共にその導きを背に受けながら前進していきましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたは私たち一人一人のことを大切に思い、心底愛してくださって、それが山を登るような時も谷を下るような時も、あなたは決して変わらず私たちのうちにいてくださることを心から感謝いたします。どんなものよりも私たちの一番近くで必要な励ましと必要な導きと、また慰めと語りかけを絶えず与えてくださっていることを覚えてありがとうございます。時に私たちはあなたのその語りかけに耳を塞ぎ、あなたの御業に目を覆い、自分が神様のようになって心の王座に座ってしまいやすいものですけれども、今日改めて私たちのうちに住んでくださっているご聖霊にこの心を明け渡したいと思います。どうぞ聖霊なる神様が私の心の王座にお座りくださって、どうぞあなたを悲しませてしまうことがないように、あなたに満たされて一歩また一歩歩んでいくことができますように導いてください。私たちは弱いものですから、ともすると あなたの的から外れてしまいやすいものです。神様、どうぞ私たちにその都度その都度導きを与え、気づきを与え、そして一歩あなたのもとへと立ち返る、その歩みを歩み出すことができますように導いてください。そしてこの教会がみんなで愛し合いながら、許し合いながら、一致しながら、一つの体として成長していくことができますように、この地に置かれた私たちがこの地にあって地の塩、世の光として用いられていくことができますように、神様どうぞいつも真ん中にいてお導きください。この時を感謝します。このペンテコステを心から感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。